皆さん、こんにちは。大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第222回です。
ああ、来ちゃった。はい。フィーバーだ
はい。
ね。
フィーバー まあ、フィーバーじゃフィーバーか。7が3つじゃなかったんかね。
まあ、そうだね。一番いいやつ。一番いいのかな。
全然そっち系やらないかわかんないんだけどね。
私、昔さ、20代の頃さ、あれなんだよね。本当にその時代に一緒に、まあ、いた男の人。まあ、付き合ってるとかももう言いたくないぐらい本当にクズな男だったんだけどさ。
本当にクズ好きだね、君は。
いや、もうね、唯一その人はね、マジで本当お前地獄に落ちろと思うけど。
はあ。
いや、その人とね、なんだろうね。なんか一時期ね、毎朝毎朝パチンコ屋に並んでさ、開店前に、おじさんおばさんと一緒に。
はあ、
あれ何時だろう ?10 時?9時
大体
半。
10時だね。
10時か。で、もう9時半ぐらいからさ、もう並んでるわけよね。常連さんが。で、その列に一緒になって並んでさ、タバコ吸いながらコーヒー飲みながら、こうだるい感じで、ああ、早く開かねえかな、とか思いながら。で、開いたら、なんか、ね、こうダーッとぐるーっと一周回ってどの台が出るかなって見て、あ、今日はこれってで座って、大体ね、狙った感じで出るんだよね。毎日毎日なんかね、いや別に同じ台じゃないんだけど、同じ種類でもないんだけど、なんかずっとぐるーっと回ってて、あ、今日はこれが出そうと思ったら大体出るんだよね。
へえ。
で、結構ね、仕事もしないでそっちで稼がせてもらったんだけどさ。
なかなかいい生活ですな。
よかったけど、まあでもさ、ああいうお金ってさ、本当にあぶく銭って言うけど本当だなと思うよね。
身につかんよね。
ね、一瞬にしてなくなるもん。
そう
ダメダ
ね。
メ。うん。
パチンコで稼いでそれを堅実に貯金するとかいう話聞いたことはないもんね。
聞いたことないよ。それさ、いや、まあ一回すごかったのはさ、なんかさ、新機種が出るとさ、やっぱ並ぶわけよ、みんなやりたいから。だけど、まあさ、まあそれも当たり外れはあっても、当たる人は当たるけど、外れる人はもうずっといくら使っても当たんないわけよ、その台がね。でもやめてくわけよ、諦めてお金もなくなって。で、そうやってさ、何人かこう、入れ違いにさ、やってって、それでも出なくて、で、この人が辞めたら次私これやりたいから座ろうと思って待っててさ。で、座ったらさ、出たんだよね、すぐに。
ほう。
なんか1000円、2000円も使わないぐらいうちに出てさ。で、本当に今まで他のお客さんでさ、飲み込まれてた1円、1万円玉がさ、私に返ってきたぐらいの勢いで10万ぐらい儲かってさ、一
おお。
気に。ずっと止まらなくて10万ぐらい儲かって、ちょっとびっくりしちゃって。で、だからさ、その10万円はね、じゃあ、よかったよかったって貯金するかと思ったらそんなこともなくさ、ね、次の日から毎日また並ぶわけですよ。で、せっかくさ、10万儲かったのにさ、またすぐ取られていくわけよね。
まあそうだよね。毎回勝ってたらパチンコ屋潰れちゃうよね。
うん、あっという間になくなったね。
まあそれにしてもパチンコ屋自体今減ったよね、だいぶ数が。
いや、減った、だいぶ潰れたんじゃない?
うちの近所も何ヶ月か前に潰れて更地になって、今なんとかクリニックとか病院が建ってるけどね。
あ、病院立つのもすごいね。
敷地が広いから、なんていうの、個人のクリニックみたいなのがこう何軒かみたいな、そんなところでね、見たりもしたし、まあ残ってるところもあるけどね、一昔前に比べたらほんと減ったね、パチンコ屋。
そうね。もう潰れればいいのにね、全部。
まあ潰れんだろうけどね。でですよ、話戻しますけれども、前回はね、黒柳りんごさんに、ゲストに来ていただいて、超人気ポッドキャスターがですね、なんでかわからないけど、えらい緊張してですよ。 収録中もね、リンゴさんの声が小さくなってたりしましたけど、あれ、別に録音失敗したわけじゃなくて、本当にリンゴさん声が小さくなったりしてたし、あと、うん、あれですよね、うさこに感化されて、何を土地狂ったか、うん、自分のご主人のことをクズ呼ばわりしたりしてね。それはいかんだろうと。それは自分、リンゴさんのご主人会ったことはないけど、でも、まあ話聞く限りクズには思えないから、僕普通の方とは思うんですけど、何を考えたかいきなりクズ呼ばわりして、いや、リンゴさん大丈夫だろうかと、ちょっと心配になりましたよ。
ねえ、もう、あれだ、私と喋る人みんなね、自分の旦那のことをクズ呼ばれしちゃうね。危険。
なんか、うさこがこう、電波を送ってるんじゃないかね。
いや、多分ね、電波っていうか、なんか、まあ、伝わるんだろうね。
大丈夫かなと思ったけど、まあ、おかげでね、結構長時間の収録になって、後で編集が大変でしたけれども、頑張りましたわ。
はい、ありがとうございます。
ね、またリンゴさんもこれに懲りずにね、またおいでいただければと思いますけれども。
はい。
そういったね、楽しい収録が先週あってですね、その後ですね、16、17、18で私、2泊3日で、1年ぶりに出雲に行ってまいりまして、この番組でも言ってますけど、出雲に親戚がいるんで、もう20年ぐらい前からだいたい年に1回行ってるんですけれども、
うん、
今までは当然ね、ゴールデンウィークとか夏休みとか、うん、そういった時しか行けなかったんですけど、今回初めて平日に行きまして、
うんうん、
運よくうちの上の娘もその日休みが取れたということで、妻と3人で行ってまいりましたわ。
ああ、いいね。
久しぶり3人で遠出したというね。
うん。
毎回山口まで高速通って、あと国道9号線っていうのをずっと、もうほぼほぼ一本道状態で、それをずっと走っていくと、出雲とか松江に行くんですけれども、
うん。
で、朝早く6時に家を出て、うん、で、途中サービスエリアで軽く朝ごはん食べて、
うん。
で、山口の市内着いたのが7時半ぐらいだったんですけど、
うん、
これ私もうかつでしたけども、平日だったんで朝の通勤ラッシュに巻き込まれて、ちょっと甘く見てたんですよ、こっちも。まあ、その福岡とか北九州に比べれば、うん、そこまで通勤ラッシュとかないだろうと思ったら、全くとんでもないことで、
うん、
ちょっと舐めてましたわ。本当山口市の皆様方ごめんなさいということで、まあ、それ取り抜けたらね、あとはスイスイと言って、国道9号線日本海側の方ですけど、山陰道の無料区間と有料区間がどんどん整備されてるんで、
うん、
昔に比べたらだいぶ運転しやすくなって、もうスイスイスイと、うん、まあもともとね車少ないし信号もそんなにないところなんで、うん、気楽にドライブできるコースなんですけれども、うん、より一層走りやすくなって、まあ道の駅もね、いっぱいあるんで、休憩場所にも困らず、まあ大体6時間ぐらいでね、うち、ん、から出雲まで行けるんですけどね、
うん。
これ別に出雲だけじゃないでしょうけれども、黄砂がひどくてね。
そうなの。
9号線をこう東側方向にずっと海沿いに走っていくんですけど、
うん、
水平線がね、霞んで見えないんですよ。
ああ。
晴れてるのにね、別に雨降ってるわけないけど、黄砂で駐車場に止めてた車とかが翌日見たらもう黄砂でものすごく汚れてて、天井とかフロントガラスはまだしも、いわゆる横側の窓ね、そこまで、
うん、
砂がびっしりついてるような、うん、何これと思って、
うん、
海に近いせいもあったんだと思うんだけどね、
うん、そんなすごいんだ。
帰ってくるまでずっと黄砂がひどくて、まあ、帰ってきたらすぐ車ね、もう洗い行きましたけどね、まあ、洗っても無駄かもしれんけど、あまりに汚くなっちゃったんで、約1年ぶりに行ってきましたけど、やっぱり向こうは良かったですわ。平日の朝の8時に出雲大社に行ったら、本当に参拝客は少なくて、観光客もほぼ来ておらず、
ああいいね、
こんなに人の少ない出雲大社初めてだみたいな感じでね、ゆっくりお参りできました、うん、自分らは帰る頃にはだんだんこうね、団体客とか来始めたんだけど、やっぱね、空気は違うね。
なんだ、いいな。
で、今回初めてね、その出雲大社から車で40分ぐらいかな、
うん、
と山奥にある須佐神社というね、まあ須佐の御事に関係する 神社なんですけれども、うん、ちっこい神社なんだけどかなり山奥にあって、
うん、
でそこ初めてお参り行ったんですけど、そちらも良かったですね、やっぱり雰囲気が、
うん、あいいね。
で出雲大社みたいなの大きくもないし、周りに観光客用のこうお店とかもほぼない状態で、本当に田舎の山の奥なんですよ、うん、で、うん、多少なんかカフェとかがあるんだけど平日だからみんな休みで、
うん、
うん、まあそういう場所にあったけど、いやそこもね、まあ観光客の人が何人かいたけど、まあ静かなところで、やっぱ平日に行くのはいいなと思いましたね。
うん、いいね。
まあ出雲で一泊して次の日は松江の方で一泊して、うん、松江も5年ぶりぐらいかな行ったのは、
うん、
結構ねあの美味しい、まあ、出雲そばのお店とかね、あと美味しいカレー屋さんも妻が見つけて、そこ行ったらおおこれはいいなというような感じでね、カレー屋さんもあったりして、
うん、
居酒屋とかにも行って、うん、いろいろ楽しめましたわ。
いいな、旅行行きたいな。
久しぶりの2泊3日で、まあ、今まではね、うん、大体1泊2日でパーッと行ったらパーッと帰ってくるパターンが多かったけど、まあ割とのんびりさせてもらいましたわ。
うん、よかったね。
この帰りはあの全然渋滞もなかったんですけれども、また9号線をずっと下ってきて山口市を通って帰ったんですけども、
うん、
これもあの山口市内を通るとなればやっぱり寄らずばならないということで、あのパティスリーフルールに寄って、
うん、
3人でケーキを食べて帰ってまいりました。
いやーもうなんかそれが一番羨ましいわ。
あのね本当に国道9号線からちょっと入ったところにあるんだけれどもね、
うん、
久しぶりに美味しいケーキをいただきました。うちのあの妻もあの好きなケーキ屋さんなんでね、もう夜夜って言って、
うん、
久しぶりの、ま、家族3人で旅行ができて、仕事終わってよかったなとね改めて思いました、
うん、
帰ってきたら、
うん、
ま、自分の友達からメールが来てて、
うん、
年ね同じだけどもう1年働くっつって、
うん、
頑張るっつって、ははま頑張ってねっつって言ってたけど、うん、ま、メールが来て、もともと本邦が現役時代の3割減7割ぐらいになるという話聞いてたけど、引かれる税金とか健康保険料とか、うん、その他もろもろが去年と変わんないんで、うん、実質手取りがね、まあ、今までの半分ぐらいになってしまったとか言って、
ああそれは嫌。
勤務時間とかやってる業務量変わんないわけですよ。
ああ
それ地獄だなと思って、
うん、
こっちはね辞めちゃったからもちろんね毎月の給料とかない収入はねもう当然減ったんですけれども、うん、やっぱそれ聞いたらやっぱり辞めとってよかったなとね、うん、改めて思いました。
これでね午前中だけ仕事とかさ、
そうそうそう
ね、週2回とかねそれぐらいならいいけど、
まあそういうパターンの人もいてね、で勤務時間が少ないとか週に3日休みだから給料はこれだけ減りますよっていうのはもう全然いいと思うんですよ。もちろん本人もねそれ納得の上だから、
うん、
8時半から5時まで普通に勤務してて残業もしてて、でも給料下がってるのはなったらね、そういうメールを見てやっぱり、うん、3月辞めておいてよかったなとか、もうそんなことばっかりですよ。もうおかげさまで今本当にあの基本的にはストレスがかからない生活なので、
うん、
なんかようやく人間らしい日々を送ってますね今。
いいね、私も早く人間になりたい
君時間ができたとしてもまたパチンコ屋に行くんじゃないの？
ね、もう行かないよ。
大丈夫か？
いや大丈夫っていうかね、あのなんていうのか、もう体が受け付けなくなったんだよね今。いや、あのさ、パチンコ屋ってタバコ吸うじゃんみんな。
うんうんうん、
すごいじゃん、あの匂いがさ充満して。
まあそうね、前通っただけでも匂うもんね。
で、いやある時さ、あのその後何年も後なんだけど、タバコ吸ってたらさ本当になんか心臓っていうか肺っていうかさ、その辺が痛くなってきたのよ。ズキズキって痛くなってきて、まあ、これはもうちょっとタバコをやめろっていうことなのかなと思ってさ、それが2回も3回も続いたからさ、
それは明らかに体に悪いわ。
うん、だもう怖くてもう吸うのやめたんだよそれっきり。
いやいや、それはもうそっちの方がいいと思う。
その後でもうその時はさ、もうその ね、クズ男もすっかり縁が切れて会ってないからさ、パチンコ屋
ん。
も行ってないんだけど、それ全然ね。
はい。
だけど、そのタバコやめてからもうどうしようもなくて、ちょっとトイレ行きたくて、じゃトイレだけ代わりよと思って、パチンコ屋に入ったっけさ、何、タバコの匂いでもやられちゃってさ、臭っと思って。と音もうるさいしさ、もうね、もうね、私もうほんとパチンコ屋絶対入れないと思ったね、あの時。
服とか髪の毛にもこう匂いが染みつくじゃん。
いや、染みつくんだけど本人わかんないんだよね。
わかんないよ。今はね、なくなったけど、昔はほら、飲み会とか行ってもさ、居酒屋とかにみんなタバコをスパスパ吸ってたじゃん。で、仕事のね、忘年会とか行っても、結局、飲み行った翌日も着ていたスーツとかネクタイとか全部クリーニングに出さないとね、ダメだったしさ、こっち吸わないのにさ。うん。まあ、最近はね、居酒屋とかも大体もう禁煙、ね、禁止になってるから、だいぶ良くなったけど、うん、昔はひどかったよね。
すごかったね。
うちの親も家の中でスパスパ吸ってたからね、もう、子供の頃からさ、もうそれをね、こちらもね、吸い込んでたというのは、今思うと恐ろしい話だけど。ね、まあ、吸いたい人は、まあ、周囲のことを考えてね、周りに迷惑をかけるようなことは、さすがにね、やめていただきたいですわね。
今日は徳増、熊、グリーンの3人で美味しいケーキのお店があるということで、ここ山口県は湯田温泉に来ております。
どうも、徳増です。いやー、グリーンさん、湯田温泉といえば600年の歴史を誇るアルカリ性単純泉ですよ。
ケーキ食べに来たのよ。どんだけ温泉入りたいんだよ。着きました、ここです。パティスリーフルール、イートインスペースもあるということで、早速お邪魔してみたいと思います。
グフ、なんとなく気がついていたけど、これクマさんじゃなくて、
クマもまっしぐらな美味しいケーキ、湯田温泉パティスリーフルール。
今週ですね、感想の方結構たくさんいただきましたので、
本当。
こちらの紹介をさせていただきたいと思いますが、
はい。
まずはゆかさんから、こちらスレッズの方でいただきました。感想2本立てですね。まず220回、感想を忘れてた。もう変なのに引っかからないかお母さんは心配ですと思っていたら、リンゴさんスペシャルゲスト回、前回思った心配は不要のようで安心しました。女性2人を相手にため息をついたり、全力でリンゴさんを変態仲間に引っ張る、なかなかなエンジンのかかったおばさん、これはこれでツボです、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、別に自分が変態仲間に引っ張るということではなかったような気もしますが。
まあ何でもいいよ。
諸悪の根源が私には関係ないですよというような言い方はやめて。
ごめん、本当ちょっとごめん、本当ごめん、ちょっと今話半分で聞いてた。すいません、
ね。
すいません、
ね。今収録中にね、うさこは目は他のところを見てますからね。
ちょうど私の最近見つけたかわいいかわいい推しがね、まだちょっとやってるんで、まだ配信してるんで、つい目がそっちに。
どう思いますか、皆さん。はい。
かわいいんだって、本当。
わかったわかった。そして、次は、こちら慎吾さんからですね。お便り読んでいただきありがとうございました。まさかのリンゴさんゲスト会に読まれるとは。まあ、リンゴさんの反応が普通なんだろうなとは思うのですが、隣の芝生はやはり青く見えるんでしょうね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回ね、なかなか素晴らしいメールをいただきまして、聞かれてない方はね、ぜひ前回の、221回聞いていただきたいんですが、なかなか一般人には触れることがないダークな世界のね、実態をレポートしていただくというね。
ねえ、すごいね。
ねえ。
すごかった。
もしねまた面白い情報がありましたらね、お知らせいただきたいと思います、
うん
うん、お次は世界の椿ライドからですね、
うん、
リンゴさんの虎徹は道に迷うに対していいよ私が指示するからってお前は迷子親子の娘だろうにといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うさこに対する愛の無知と言いますか、てめえ何言ってんだよというねツッコミが今入りましたけど
そうだね、今本当にこのメールで言われるまで私気づかなかった。そうだ、私迷子だったと思って。
あのかつて迷子親子というポッドキャストがありましてですね、
うん、
まあ本当にあの方向音痴同士がただそれを語り合うというすごい番組でしたけれどもね、
うん、
お次はですね、これはですね藤崎成美さんから、自分があの221回配信しましたというのをスレッズに載せましたら、まあ、それに対するリプライということで、
うん、
ポッドキャスター変態説はーいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、要は成美さんも変態だと。
それはもちろんそうでしょう。それはもちろんですよ。
いや、もちろんと私は断言できるほど、あの、詳しくは知りませんけれども、そうなんでしょうか。はい。
いや、もう、成美さん変態じゃなかったら、世の中の人みんな変態じゃないよね。
ということは、あの、風に吹かれてのリスナーもみんな変態ということでしょうか。
ああ、そうですね。怒られそうだ。
ひどいな。ひどいな。よその番組のリスナーまで変態にくくってしまうという。こんなひどい発言はないですね。はい。もう今はうさこが言ってますから、あの、私は何も言ってません。はい。
はい。いいです。ちゃんと責任取ります。
はい。はい。お次は、ステディさんから、うさこさんがキタキタカフェを聞かないのは、出演作を見ない俳優の松重豊みたいなものだから許してあげて、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
松重豊と比較してもなぁとね。
うん。じゃあ孤独のグルメやるか。
相変わらずあのうちの妻は孤独のグルメが好きでね、しょっちゅう見てますよ。
うんと。
自分があの2階の自分の部屋からリビングに降りてくると、大抵2階に1階は孤独のグルメがテレビついてあるというね。
うんと、そんなに？
あのサブスクでね、今見られるから。
うん、
もう何回も繰り返し見てますわ。まあね、うさこも過去は振り返らないというねポリシーのもと、うんうん、まあ、単にめんどくさいだけでしょうけどね、聞いてないのは。
めんどくさいし、だって自分の喋り聞いてもだって面白くないじゃんと思って。ごめん、ガサガサ言っちゃった。
手元にお菓子の袋を置いとくのやめなさい。
いや違うね、今日ね、あの仕事休みでさ、久々にレンタカー借りて、さっき帰ってきたのよ。収録間に合うかなと思いながら帰ってきたんだけど、
はい、
まあ間に合ったけどさ、
うん、
あのもう晩ご飯ももうめんどくさいからと思って、マック買ってきて、マックの袋が今横にあるっていうね。で、なんだったらちょっとね、お腹空いたからちょっとポテト食べながら喋ってました。すいません。ごめんなさい。
結局食ってるんじゃん。食べるとかね、推しを見てるとかさ。
すいません。
いや、いいですけど。はい。そしてですね、ステディさんはもう一ついただきまして、
うん、
これなんか見ながらね、時系列的に感想が書いてあるんですけれども、
うん、
221フレーバー聞いた、5分25秒、なんで大場さんに言わなきゃないんだよ、関係ないだろ、23分45秒、またこれからの夏、暑くなって出かけるのも嫌になるぞ、38分30秒。うさこさんのエピソードトークによって、ふるいにかけられたリスナーは強いってことで。53分ごろ。本当だよ。ネットラジオやってるやつなんて、リアルに充実してないやつなんだよ。1時間6分。絶対聞かないやつですね。わかります。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何分何秒って言われても。
ね、
これだけ言われてもなんか自分もピンとは来ないんですけれども、まあなんとなくあの話かなという気はしますが、
うん、私さっぱりわかんないけど。
でもね、まあこのネットラジオやってるやつなんてリアルに充実してないやつというのは、まあ本当その通りでございますね。
うん、まあ真実だね、
うん、もう幸せいっぱいの人はもうポッドキャストとかやるわけないよね、
うん、いやっていうかポッドキャストっていうかもうネットなんかやらないよね。 SNS とか X とかやらないよ。う
ね。
うん。
ねうん
うん、
もう目の前の相手だけ見たらもう満足ですよね。
本当だよ。なんかピンクの世界広がってるよ、二人してさ、本当にもう。どっか行ってやってるよって、勝手にって。
はい。そしてですね、これは、オルネポの公式アカウントからいただきました。まあ、桃屋のおっさんですね。
うん。
リンゴやないかい、さあ暴れなさい。かっこ再生時間30分経過。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。流行ってんのこれ。時間書くの。
ねえ、桃屋のおっさんとステージさん仲いいですからね。似てるのかもしれない。次は神田正輝さんから一言。変態リスナーです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう順調に変態がね、増えていってるというね。
いや、そうかな。
減ってはないような気がしますが、増えてるでしょ。
いや、増えてるっていうか、なんていうの、その人の、その人の中に眠ってる変態を目覚めさせていくっていうね、そういう使命があるんで、みんな目覚めてってるってことで。
どんな使命だよというか、誰から命じられたのか、それは。
変態の神から。
お次は、アポロさんからですね、たくさんいただきまして、まとめていきますが、令和6年4月1日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト2、令和6年4月8日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト1、令和6年4月17日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト1、あ、すいません、前後しましたけれども、令和6年3月19日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト3、令和6年3月25日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト2で、それぞれキタキタカフェ上げていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アポロさん、一時期なんかポッドキャスト聞かれてなかったのかな。最近ね、この手のツイートがまた集中的にどんどんと上がってきてるんですけれども。
ねえ、うん、まあ忙しくて聞いてないんだったらいいけど、なんかね、体調崩してたとかだったらちょっと心配だけど ね、 うん、
ですね、
うん、
お次はぶっ飛び兄弟くだばな公式アカウントから、お便り会147、きょうちゃんのポッドキャストをする目的とはの並びの中で、きたきたカフェも入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
147回の中でね、うちの番組のことをちょこっと触れていただいておりましたよ。
へえ、
そうなんですよ。
うん。
くだばな147回ぜひね、お聞きいただければと思います。
はい。
今回これが最後ですね。前回のゲストの黒柳りんごさんから、2ついただいてます。
うん、
まず、スレッズの方で、お邪魔しました。ゲストというよりリスナー気分で。ありがとうございました。楽しかったです。そしてもう一つ、X の方で、変態リスナーとしてお呼びいただきました。あんなことやこんなことを話して楽しかったです。お世話になりました。今度は飲みながら語りましょう。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、リンゴさんもね、変態プリをいろいろ暴露していただきましたし。
うん。
そういえばね、前回の話の中で、リンゴさんが、息子さんのね、髪の毛をパッツンパッツンに切ったというね、ことを話しましたけれども。
うん。うん、
この前スレッズの方だったかな、また息子さんの髪の毛を切ってる動画を上げてましたよ。もう徹底的に、母がね、手を入れて、
うん、
女の子が近づかないようにしてるというね、
うん、
そのうち丸坊主になっちゃうんじゃないかと心配なんですけれども。
いいね、それぐらい可愛い子供、
まあ、中学生だったかな、うん
うん、
ね、お母さんが見ればやっぱりね、そのぐらいの男の子って可愛いでしょ。
うん、
これが高校生ぐらいになるとまたね、だいぶ違うんでしょうけどね。
うん。うん。いや、まあね、人によるね。私なんかさ、本当になんか、なんていうの、冷めてんだね、きっとね。あんまり子供に構ってなかった気がするわ。
まあ、そこは人それぞれだしね。まあ、かくよ、自分もそんなに、ね、子供にずっと構ってたかと言われると、さあという感じのところは正直あるからね。
うん。
まあ父とね、娘の関係と母と息子の関係はまた違うとは思うんですけれども。
まあまあね。
まあ、娘たちからしても話しやすいのはやっぱり自分よりも母親の方だったと思いますよ。
うん、
母と娘の会話はね、いろいろやってたようなんで、
うん、
やっぱりお父さんに聞かれたくない話をお母さんにっていうのは多分ね、いろいろあったと思うんですよ。
うん、
まあ、そこね、こちらも掘り起こしたりはね、もしませんけれども、
うん、
おかげさまで、まあ一応家族割と仲がいいわけで、まあありがたいことではありますけどね。社会人になっても、まあ、さっき言ったようにね、上の娘も一緒に出雲に行ってくれるし、
うん、
それで思い出したんです。さっき、まあ、前半ね、出雲に行ったって話しましたけど、
うん、
17日の夜は松江市の方のホテルに泊まってたんですけれども、
うん、
その日の夜遅く、四国の方で結構大きい地震がね、あって、
うん、あった、
あれ夜11時過ぎでしたかね。
うん、
でもその時間自分はもう寝てたんですけれども、翌朝起きてね、ニュースで見て、ただ松江が震度2で、北九州も震度2で、まあ、幸いね、うん、大きな被害はこっちの方がなかったんですけれども、
うん、
でたまたまホテルのエレベーターで一緒になった他の部屋のお客さんがね、なんか昨日揺れてましたねとか喋ってたんですよ。
うん、
うちの家族は全員もう爆睡してたんで全く気がつかなかったけどまあでもね、旅先でもしこれでね、もっと大きい地震に遭遇してたとね、してたらと思って、怖いですけどね。
まあでもいつなるか分かんないしね。
うん、最近多いからね、
うん、
まあ家であってもね、旅先であっても、もう大きい地震に遭遇したらそれまでなんですけどね。
うん、
うん、まあそれでも朝本当にニュース見て、ええー、っていう感じで、まあ、幸い今回はね、うん、四国の方も土砂崩れとかあったけど、まあ、怪我した方もいたけど、亡くなった方はいなかったかな。
ね、なんか結構 6弱だっけ、なんだっけ、
6弱、
ね、
この前のね、お正月の能登半島のあの地震に比べれば、まあそこまで大きい被害はねなかったみたいですけど
ね。よかったなと思って。
結構中国地方、九州もね、関西あたりまで結構揺れてたんで、
うん、
しかも夜遅い時間だから、またそれも嫌だよね。昼間ならまだしも、
うん、慌てるよね。
ね、スマホからね、緊急通報なれが鳴るとも、うん、本当に音聞くと、なんか心臓が痛くなりますもんね。
う
ん、
あれ聞くとさ、私、本当、まず何するかっつったら、まず服着たんだよね。基本裸だからさ、あ、やばいと思って、服着てるんだけどさ、なんか服を着て、なんかバタバタしてる間に地震が収まるから、結構揺れたよって言われても、もっと全然、全然気づかない。1ぐらいの感覚にしか思えないぐらいの。自分それどこじゃないみたいな。
まあその気象庁の発表で、例えば北九州市震度2とか出ても、うん、市内の地域によって結構また大きさが違うしね。
いや、あれさ、
うん。
あれどこで測ってんの？どこで2とか1とかあれしてんの？
あ、確か基準点がどっかあったと思うんだよね。測定器を置いてる場所とか。場所によっては結構揺れの大きさが違うっていうのはありますわね。
うん、
熊本地震の時には確かあの時うちのあたりは震度4で、その時はやっぱ結構揺れたけどね。で、余震もずっとあったし、
うん、
あれはちょっと怖かったですね。
うん、
まあ本当にね、今回はまあ怪我された方はまれでしたけれども、幸い大きな被害はね本当になかったんで安心しましたけどね。
うん、
くれぐれもね、本当に皆様方、地震ばかりはいつどこでっていうのがわからないので、まあ、来た時にはね、本当に慌てずに、できるだけね、うん、冷静に対応していただきたいと思いますし、まあ、こちらもね、そうは言うものの、なんか慌てふためきそうな気はしますけれども、
うん、
まあ、落ち着いてね、行動していただければと思います。
はい。
はい。まあ、というわけで、今週私の方はもう大体、喋りたいことは喋りましたけど、あとうさこの方は何かありますか？
あ、ないです。
ですね。
はい。
なんかもう声がなんか遠くに聞こえますけれども。
いや、ちょっと、はい、終わって推しを見たいと思って。
はい、ということでうさこから今もう薪が入ってますんで、じゃあ今週は早めに終わりたいと思います。
はい。
はい、それでは、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。